Setup Podcasting.
皆さんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会、橋本平八と北園勝栄展に関連してお届けいたします。本展は芸術家兄弟、彫刻家の橋本平八と詩人であり、デザイナーでもあった北園勝栄をご紹介する展覧会です。伝統的な彫刻を制作していた兄平八と、前衛芸術活動を行っていた弟北園は、一見全く違うことをしていたように映りますが、互いに認め合い、刺激し合って制作活動を行っていました。本展ではこれまで知られていなかった資料に基づき、二人の活動をご紹介します。今回は、三重県立美術館学芸員の毛利一郎さんにお話を伺います。毛利さんは日本の近代彫刻史関係の展覧会を数々企画されています。橋本平八が三重出身ということもあり、長年調査研究を続けてこられました。11月6日土曜日に行う講演会で詳しくお話を伺うことになっておりますが、今回セタビポッドキャスティングで橋本平八の特質や展覧会の見どころなどを伺います。ナビゲーターは私、島田がお届けします。本日はお越しくださいまして誠にありがとうございます。毛利さんは長年橋本平八についてご研究されていますが、平八に関心を抱いたいきさつについて教えてください。
はい、そうですね。平八さんに関心を持った理由というのは、いくつかあるんですけれども、一つは作品が非常に変わっていると、いうことですね。彼と同時代の他の彫刻家の人たちの作品と比較しても、何か、変わったところが、あるということで、その理由は何だろうと、いうことを、考えるようになったのが一つありますね。それと、彼は満38歳で亡くなりましたけれども、彼が生きた時代というのは、いわゆる日本の近代彫刻の歴史の上でも、非常にこう、なんて言うんでしょう、変化のあった時代、大事な時代なんですね。で、だけれども、その時代背景とか、その当時の日本の彫刻の、こう、歴史的な位置づけというのは、必ずしも、されているわけではない、きちんとされているわけではないので、平八さんの彫刻を考えるというのは、その大正から昭和にかけての日本の彫刻の、歴史の内容っていうんでしょうかね、移り変わりと言いましょうか。それを考えることにもなるので、平八さんの作品について考えることを抜きに、当時の彫刻のことを考えるということは不可能なので、そういうこともあるんですね。それと、幸いなことに、平八さんに関しては、手紙でありますとか、日記でありますとか、関連する、ご本人の書いた資料というのが、もう、膨大と言ってもいいぐらいたくさん残ってるんですね。で、ところが、そうした、資料について、必ずしも、十分な、読み込みというか、調査がなされてなくて、それはやはり、平八さんについて考える上で、そうした資料の、読み込みというのは、書くことができないだろうと思いまして、そういう研究材料に恵まれた作家でもあるということで、これは少し調べてみようと思ったことなんですね。それとまた、さらに言いますと、平八さんには北園勝栄という弟さんがいて、で、平八さんについて考えるということは、やはりその北園勝栄という人の存在をも、こう合わせ、見るということが必要だろうと。そういうことも、すうす感じられたものですから、芸術家の兄弟という中でも、本当に珍しいというわけではありませんけれども、兄弟二人が仕事の上で関わりを持って、活動した兄弟というのはそう多くもないので、そういう面からも、非常に注目される作家ではないかと私は考えて、ここ何年間か、平八さんについて調査をしてきたと。はい、そういうことなんですね。
はい。ありがとうございます。それではですね、次に、平八さんの彫刻の特徴について、特質についてお伺いできますか？
はい。これもまたいくつかあると思うんですけれども、まず技法的なことで言いますと、
はい。
まあ、彼の本業は、いわゆる木を素材にした彫刻、いわゆる、ま、木彫を作ることだったんですね。
はい。
で、当時、ま、木彫を作る彫刻家っていうのは他にも何人か、有名な人もおりましたけれども、
はい。
平八さんの木彫というのは基本的に、一木作りなんですね。
うん、
で、まあ、なんて言うんでしょう。その素材とする木の形というのがまずあって、うん、それを尊重しながら、作品を作ると。
うん、
例えば他の木材を接合して、作品を作るとか、そういうことは基本的にというか原則として彼はしなかった。
うん、
で、まあそこには、おそらく、木という素材に対する、うん、まあ彼独自の考え方というのが、
はい、
あったんだろうと思うんですけれども、
うん、
そういう、ともかくもまあ技法に関して言うと彼は、修正一木作りを貫いたということが一つありますですね、
はい。
それからもう一つ、まあ、造形的なことで言いますと、なんていうと、どの作品を見ましても、基本的にこう、うん、非常にこう、求心力が強いと言いますか、
うん、
まあ、それは先ほどの申し上げた一木作りということとも関連していると思うんですけれども、
はい、
こう、うちに、こう、作品の中心部に向かって、こう、集約していくような、
ほうほう
力というんでしょうかね、
はい、
そういうものが非常に強く感じられるように私は思っています。まあ、彫刻には、こう、非常にこう、空間的な広がりを、
うん、
感じさせる、作品というのも、あろうかと思うんですけれども、こと平八さんに関してはむしろ、こう、うん、まあ、ブラックホールではないですけれども、
はい、
中心にこう、集約していくような、そしてまた、うん、見るものの視線というんでしょうか、そういうものを、うん、作品の中にこう、引き込むような、そういう力が、うん、彼のそういう立体表現には、
はい、
強くあるんじゃないかなと、
うん、
いうふうに私は思ってます。
はい、
それともう一つ、平八さんを語るときに、切り離せないのが、まあ彼のそういう、彼が持っていた思想的な背景っていうんでしょうか、
うん、
そのことも忘れることができないと思うんですね。で、その彼の思想というのは、先ほど申し上げた彼、その彫刻、彼の彫刻のありようというものと切っても切り離せない関係にあったんだろうと思っています。うん、で、まあ、彼は非常に早熟でして、もうティーンエイジャーの頃から、古今東西のいろんな思想書であるとか、哲学書であるとか、あるいは文学書であるとか、まあ、そういうふうなものをたくさん、読んでおりまして、
はい、
そういう、いろいろな古今東西の思想を研究して、その上で彼なりの彼自身の芸術思想というものを作ろうとしていた。
はい、
まあ、そういう非常にこう深く考えて思索していた。うん、そういう彼の精神生活というものが、
はい、
作品の上にも、はい、現れているんではないかと、はい、いう気がするんですね。
はい、
で、まあ、そういうことも、彼の彫刻の、まあ、大きな特質、ではないかというふうに、はい、思います。
はい。ありがとうございます。では、兄弟の関係ですね。橋本平八さんと北園克恵さんのお二人の関係について、どのようにお考えになっているか教えてください。
はい。まあ、お兄さんは彫刻。
うん、
で、弟さんは、まあ、前衛師だとか、
はい、
ブックデザインとか、まあ、いろんな、全く、まあ、畑の違う活動をしたわけですけれども、うん、先ほどもちょっと申し上げた、橋本平八のその芸術思想というのは、
うん、
やはりこれは彼一人で考えたわけではなくって、
はい、
どうも、弟の北園克恵さんとの、まあ、議論を通して、
はい、
形成されていったと、
うん。
多分そう考えて誤りはないと思うんですね。
うん、
で、それはまあ、もちろん電話などがなかった時代ですけれども、うん、もうほとんど毎日のように、
はい、
手紙のやり取りをして、
はい、
意見交換をするということもありましたし、うん、あるいは東京と伊勢と離れ離れに暮らしてはいましたけれども、
はい、
弟の北園克恵が伊勢に帰ってくると、もう本当に、うん、夜を徹して語り合ったというふうなことも、はい、伝えられております。
はい、
また、この世田谷で今回の展覧会が開かれるということに関して、少し申し上げますと、
はい、
関東大震災の後、
はい、
まあ、 さほど長い期間ではありませんでしたけれども、
はい、
この兄弟は、太子堂という、まあ、現在の世田谷区内に、はい、
三軒茶屋のところ
の近く、
はい、
暮らしていました。で、おそらくその、関東大震災の後に、太子堂で一緒に暮らしていた何ヶ月間というのが、はい、おそらくこの二人の関係にとっては非常に重要な時期で、
うん、
まあ、いろんな、他の芸術家たちとの交流もあったでしょうし、うん、
はい、
東京のいろんな文化に接すると、うん、そういう中で、
はい、
この兄弟は議論を重ねて、
うん、
そして、それぞれが、自己のその芸術思想というのを形成していったんだろうと私は思っておりまして、
はい、
そういう意味で、この兄弟の関係ということになりますと、
はい、
特にその思想形成の上での、はい、両者の関係と、
はい、
相互交流というのが非常に重要な、はい、ことであったんではないかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。では最後に毛利さんにとって橋本平八の魅力を一言でお願いいたします。
はい、本当に一言で言うと、
はい、
謎多き作家であるというのが、
はい、
まあ、私たちを引きつけるこの橋本平八という作家の魅力だと思うんですけれども、
はい、
まあ、もう少し、申し上げますと、先ほどもちょっと申しましたけど、やはりこう思想的な背景というのがこの人は非常に強いというのが、
はい、
私にとっては非常に魅力的なんですね。
はい、
で、しかもその思想というのは、もちろん、いろんな古典的なそういう思想書、哲学書は読んでますけれども、
はい、
彼自身の人真似ではない思想を作ろうとしていた。はい、で、それは彫刻についてもそうでありまして、
はい、
西洋の模倣でもない、あるいは日本の伝統的な、はい、こう仏像とかの単なる模倣でもない、彼なりのこう彫刻表現というものを、
はい、
作ろうとしていたと、うん、その非常にこう主体的な、
うん、
姿勢っていうんでしょうかね、彫刻に対するこう、うん、主体的な姿勢と、
はい、
いうのが非常に、まあ、魅力的にいいなんですね、
うん、
一つそういうのがあります、
はい、
それからもう一つは彼は確かに本業は木彫を作ることだったんですけれども、
うん、
いろいろ見てますとどうも彫刻以外のこと、例えば絵画であるとか、
はい、
書であるとか、
はい、
あるいは、陶芸、焼き物ですね、
はい、
そうしたものにも関心を持ってたようです。で、特に、まあ、はい、今回の展覧会には絵画作品が何点か展示されてますけれども、うん、ああいった作品を見ますと非常にこう魅力的なんですね、
はい、
で、単なる素人の鉄サビではないというのが感じられまして、
うん、
感じられるんですけれども、そうした、ジャンルを問わない、活動を、自身が確立した思想を、まあ、はい、一つの、根拠にして、
うん、
展開しようとしたと。
はい、
まあ、惜しくもそれは、まあ、彼が38歳で急逝したことで、叶わなかったわけですけれども、独自の思想に基づいていろんなこう表現活動をしようとしていた。そういう姿勢というのも、まあ、非常に魅力的な、姿に私には映るということがありますですね。
はい、わかりました。本日はいろいろ質問にお答えくださいまして、また本当にありがとうございます。
はい、いいね、どういたしまして。
橋本平八と北園勝栄展は、12月12日まで開催しております。11月6日土曜日14時より世田谷美術館講堂にて、毛利さんの講演会、橋本平八作品と思想を行いますので、ぜひご来館ください。